高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通問題の話を今週もします。6月の初めに北海道の江別市で昨年11月に起きた飲酒運転による死亡ひき逃げ事件で危険運転致死傷罪などに問われたドライバーに対する裁判員裁判がありました。懲役10年の言い渡し、遺族の皆さんはとてもそれは軽すぎる、短すぎるという批判をし落胆をされたというふうに報道されました。このドライバーはその前の年にも飲酒ひき逃げ事件を起こしていたので起こしておりまして、それで懲役の服役を終えて出てきて4ヶ月後にまた起こしたということで、一体どうなるだろう、どうするんだ裁判所は、そういう注目を寄せられた事件でした。このドライバーがどうしてこの危険運転致死傷罪を犯してしまったのか、もっと言えば飲酒運転をしたのかというところについて、どれだけこの裁判の手続きの中で究明されただろうという疑問を私は持ちました。私の推測ではこのドライバーはいわゆるアルコール依存症の患者ではないかという気がします。アルコール依存症の患者は自分自身が飲酒運転をしてはならないという自分自身に対する規律、自己規制がなかなかできません。酒を飲んでも結構しっかり運転できたりする、少なくとも周りから見てるとそういう状況にもなりがちなんですね。そういうことからどうしても繰り返す、その繰り返させないための最もふさわしいというか適切な方策は何なのかというところが実ははっきりしていないのではないか。重い処罰をどうしてもご家族ご遺族の皆さんは求めます。特にひき逃げだということになればもう悪質悪辣だということになり、長い期間刑務所にぶち込んでもらいたいというふうに求める心境はわからないわけではありません。この事件でもご遺族の皆さんは極刑を求めるという言葉を使われたそうです。10年という刑はいかにも軽いというふうに思われたのでしょう。大変な批判をされたようです。さて、事故を起こしたドライバーにどれだけの期間刑務所に入っていることを求めるべきかということはなかなか簡単に結論を出せるものではありません。刑事訴訟や刑事裁判の世界ではこういう分析をする学問分野を刑事政策というふうに言いますけれども、刑事政策の世界で一体どのくらいの処罰が妥当なのかということを研究者、学者、実務家などはいろいろ議論をして、長い蓄積、長い経験の蓄積の中でこう落ち着いていくと言いましょうか、落ち着くところに落ち着いていく。でそういう経験を持たないし、またわからない裁判員の皆さんは一体これは10年なのか15年なのかもっと長いのか、その基準は何なのか、おそらくよくわからないでしょう。この判決では検察官が15年の求刑をした、それに対して裁判所は15年の根拠をきちんと検察官が言えていないという指摘をして10年にしましたが、10年がなぜ妥当なのかの根拠を裁判所が丁寧に展開したという、 そういう形跡もない。裁判員の皆さんにとってはおそらく判断不能の問題だったのではないだろうかという気が私はします。そしてとりわけこのような繰り返して飲酒運転をするドライバーに対して長い間刑務所に行けと言えばそれで何かが解決するかというその感じを誰もが持てないままにひたすら重罰を求めるというだけのことが繰り返されていくということはないか、そういう気が私はします。飲酒運転の再発を防止するためには本人の自覚だけではどうしても足りない。もしかするとそこに病的な原因があるならば 病気としての対応対策が必要になるでしょうし、周囲家族であるとかあるいは職場であるとか友人知人などの本人の車社会における一番近いところにいる人たちの協力というか支援が求められる。で、そういう問題を抜きにして悪辣なことをした者には厳しい処罰をということが単純な、いわば反応として突き出されていくということになるだけでは本当に意味がないのではないかという気が私はします。裁判員の皆さんも苦しむでしょう。悩むと思います。みんなを悩ませてどこにも解決の出口が見つからない、そういう裁判、そしてそういう事件のような気がします。不幸な事件を二度と起こさせないために知恵を尽くさなければいけないときに、そうではない少しずれたところで空転をするようなそういう物事の動きがこの判決の中から見て取れる、判決の中から伺えるように私は思います。みんながもっと大事なところに意識を働かせる、意識を集中させるということで事故の再発を防止するという努力をすべきではないかということを今回も私はまた感じました。今日ここまでにしましょう。